さあ、マルコの福音書は、数週間、2週間ぶりですかね、なりますが、続けて、4章を読んでいきたいと思います。まあ、少し、時間が空いてしまったのと、また今日のメッセージの内容から少し、これまでの箇所を振り返ってから今日の箇所に目を向けていきたいと思います。まあ、もうこれは何回もお伝えしていますけども、マルコの福音書の、大きなテーマが3つありました。特にこの前半、1章から8章までのテーマは何かというと、イエスは何者か。イエスは何者か。ということが大きなテーマで、まさに4章、5章、そのテーマの中にある章です。で、何がここまであったかと言いますと、1章からイエスが、公な活動をスタートする、まあ、公生涯と、呼ばれますが、スタートするにあたり、バプテスマのヨハネから洗礼を受け、公な活動がスタートしました。そして人々の病を癒し、汚れた霊を追い出し、また権威ある教えをしました。そのような活動の中でイエスに、教えに共鳴し、またその癒されたことによってイエスに従う人たちも大勢現れるのです。それと同時にイエスに対して懐疑的な人たちも現れ始めます。その代表がパリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちです。もちろん多くの方々がこのイエスとは何者かというその疑問にを抱えていましたが、特にこのパリサイ人、律法学者たちは、果たしてこの突然現れたイエスという輩は何者なのかということで、議論が少しずつスタートしていきます。そして極めつけはイエスの家族、親戚までもがイエスの言動が心配になり、連れ戻しにやってくるという事態も、3章には出てきました。で、そこでイエスが言ったことが、大切になります。3章の最後でした。そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。まあ、家族云々よりも神の御心を行う人こそが私の真の理解者であり、家族同然のようなものである。公な生涯活動に歩まれたイエス様にとっては、何よりも大切なことはイエスが伝えようとしていた神の御心にあると強調し、そして御心に生きるとはどういうことか、それが前回の4章前半にある良い地にまかれた種、良い地、道、岩地、茨の地、その4つの地にまかれた種の例え話へとつながるわけです。で、4章33節を見ますと、イエスはこのような多くの例えを持って彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えを使わずに話されることはなかった。ただご自分のイエス弟子たちには彼らだけがいるとき、すべてのことを解き明かされた。イエスは本当に自分の伝えようとしていることを例え話を用いて、また弟子たちにはその深みを解き明かされたわけなんです。で、ここからが今日の箇所です。そのような神の御心を聞き、神の御心を行うということはどういうことかを教え、特に弟子たちに教えた後、何をされたか、イエスは命じられるのです。教えから今度は実践をしてみましょうと、イエスは弟子たちを促します。そして二つの少し不思議な体験が弟子たちを待ち構えています。ですので今日はあえて4章の後半から5章の前半の二つの出来事を一つのセットにして読んでみたいと思いました。4章35節。さてその日、 夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。湖のほとりでイエスは群衆たちに教えをしていました。そしてその湖のほとりから今度は向こう岸へ渡ろうと弟子たちに命じられます。まあ、この湖というものはガリラヤ湖と呼ばれるイスラエルの北の方にある湖、そしてその向こう岸に渡ることを命じられます。弟子たちはイエスの命令に応じて船にイエスを乗せ、何隻かの船で岸を離れていきますが、37節すると激しい突風が起こって波が船の中に入り、船は水でいっぱいになった。まあ、船、小さな、船です。ガリラヤ湖は突如、突風が吹く、そんな地形、であるとも言われています。夕方になり急に天候が変わり、強い風が吹き荒れ、波が立ち、そして船を翻弄し、そして高い波は船の中に水を入れ、そして水がいっぱいになると船が沈み始める。そういうわけで弟子たちはだんだん焦ってくるわけなんです。言っておきますが、弟子たちの多くはガリラヤ湖で漁を営む漁師たちです。通常の嵐であるならば彼らは十分慣れていたはずです。そんな彼らが慌てるほどの大きな波が船を襲ってくるわけなんです。そして弟子たちはなんとか船をコントロールしようとあたふたしていると、ふと見ると38節イエスが船尾で枕をして寝ておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。そんなあたふたし、もう死ぬのではないかと命の危険すら感じたその中で、ふと見ると彼らの主イエスは寝ておられた。本当に寝ていたのか、それとも寝たふりをしていたのか、これは分かりません。ただイエスはそんな弟子たちの声に起き上がり、39節イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか。イエスが叱りつけると嵐が収まり、そしてイエスと一緒にいたけれどもパニックに陥っていた弟子たちに対し、彼らの信仰を諌めるのです。そして船は凪になった湖を順調に進み、向こう岸に到着します。向こう岸はゲラサ人の地と書かれてあります。そしてそのゲラサ人の地に到着して、早々ある出来事にまたイエスと弟子たちの一行は遭遇します。それが次の章、5章に入ります。2節から、イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。嵐に見舞われ、なんとか向こう岸に着いたイエスと弟子たちですが、到着するや否や、すぐにイエスと弟子たちを迎えたのが、汚れた霊に疲れた人だったのです。着物を着ておらず、墓場に住み、叫び声を上げていた。と思いきや、今度はイエスの足元にひれ伏す。まあ、どう見ても混乱していた男性でした。それは汚れた霊に取り憑かれていたからなんです。自分の体を傷つける自虐性があり、また墓場に住むという非社交的でもあり、心も体もその汚れた霊の影響で混濁しており、彼の周りの人たちはもう彼をどうすることもできず、 鎖につないで彼を治めようとするけども、それすらも引きちぎり、悪霊により山へ墓場へと追いやられていった境遇の男性です。その男性にイエスが近づくと、私を苦しめないでくださいと懇願する、その取り付いた霊に対し、イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですから。レギオンとはローマ軍6000人部隊の名称だったそうです。とにかく6000にも及ぶような大勢の霊がこの男性に取り付いていた。そしてこの霊たちは追い出されることを恐れ、イエスに追い出さないでくれと懇願するわけで、イエスがその悪霊に対して豚に入るという、その地域で飼っていた豚に入ることを許されたので、レギオンは豚の大群に入り、その豚の群れが湖に向かって今度は駆け出して下り、溺れてしまったという大事件が起こるわけなんです。そしてその様子を見ていた豚の飼い主、非常に恐れ驚いたことでしょう。その場から逃げ出し、彼らの周りのいた人たちにそのことを報告すると、何が起こったのかと関心を持った人たちがその場所にやってきます。そして今日は読んでませんが、ちょっと先15節16節そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。本来ならば手に負えず墓場山へと追いやられていた男性が正気に戻って座っていた。そして実際に何が起こったのか目撃者から話を聞くと、人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願したと。悪霊から解放された男性のことを喜び、イエスの一行に感謝するのではなく、彼らは起こった出来事から恐怖を抱き、イエスと弟子たちにこの地方からもう出て行ってくださいと懇願したというのです。そして何が起こったか、イエスと弟子たちはそのまま彼らの言われるように再び船に乗り、自分たちが来た向こう岸へと帰っていったのです。果たして滞在時間どのぐらいだったのでしょうか。ね、ここで少しね、今日の話、今ずっと話してきましたけども、ちょっと整理したいと思うんです。主の御心を聞いて行う、そして良い地にまかれた種の例え話を聞き、そして今度は向こう岸に渡ろうというイエスの命令に従い、弟子たちはここまで来たわけなんです。いや、この一連の出来事は何だったのか、何かとても素晴らしい出来事が起こったようにも思えますけれども、果たしてこの行って帰ってきた一連の出来事は何の経験だったのか、そう思ってもおかしくないような出来事に二度遭遇しているわけなんです。イエスが向こう岸に行こう、神の御心に聞き従おうとイエスに従ったものの、命を失うのではないかと思うようなひどい嵐に遭遇し、なんとかイエスにそこは助けていただき、到着したのがゲラサ人の地、豚を飼っている地域ですから、ユダヤ人の地域ではありません。異邦人、外国人の地域です。そして到着するや否や、6000もの、いやそれ以上の霊に取り憑かれ、足かせも鎖も引きちぎり、墓場から大声で叫んでいるようなレギオンという何千もの霊に憑かれた男性に遭遇する。そしてまたしてもイエスがその霊を追い出したものの、その様子に恐怖を覚えた地元の人たちからは もうこの地方にはいないでください、どうぞお引き取りくださいと懇願され、またトンボ帰りのように船に乗り、反対岸の元いた場所へと戻るわけなんです。もちろんこの皇帝の中で弟子たちは嵐風さえもその声一言で一つで命令一つで収めるイエスの力、レギオン6000もの霊に取り憑かれた男性を助ける霊を追い出す奇跡に、イエスの持つ力の偉大さ、凄さを再認識する出来事であったことは間違いありません。しかし命の危険を感じてまで無呼吸に渡ろうと言われるので渡ったものの、異邦人の地で突如現れた手に負えない男性との遭遇、そして地元の人に感謝されるどころかすぐに出て行ってほしいと言われ、また元の道を戻ってくる。イエスが向こう岸に渡ろうと言われた意味は何であったのか、複雑な思いが弟子たちの中にはあってもおかしくないと思うんです。私はこの箇所を見ながら、なんでイエスは向こう岸にわざわざ渡ろうと弟子たちに言われたのか、そんな疑問を感じましたが、皆さんはどう読まれるでしょうか。弟子たちは向きを変えて出発しているんです。向こう岸、しかもユダヤ人の地、それまで活動しているユダヤ人の地ではなく、異邦人の住むゲラサ人の岸、向こう岸まで命の失うリスクを経験しながら向かい、そして何とかやってきた向こう岸に到着しちゃいなや、今度はまた向きを変えて元の場所へと戻される。この経験は弟子たちだけではなくて、御心を聞いて行う私たちにも起こり得る経験ではないかと思うんです。あれ、私たちは神の御心を聞き、その御心に応答し従ったのに、神様、これは一体どういうことなのでしょうか。なんでこんな苦労しなければならないのか、なんでこんな大変な経験をしなければならないのか、いや、果たして今通された、経験には何の意味があったのかと疑問に思う、そんな経験を皆さんもしたことがあるかと思うんです。私たちの教会は、あなた方は向きを変えて出発せよと今年は御言葉を掲げ、新しい歩みへと一歩を踏み出す一年にしたいと導かれています。しかし神の御言葉を、御心を知り、その御心を行う私たちの歩みには、弟子たちが従ったゆえに、向こう岸に渡ったゆえに経験したような困難苦労、そしてそこに伴う恐れというものを経験するかもしれません。そして導かれた先が異邦人の地、しかも墓場、多くの霊に取り憑かれた男性のいる現実、そしてその地では受け入れられたどころか、むしろ追い返される。そんな私たちが思い描くような導きとは違う現実が、私たちが御心に従い、御心を行い、向きを変えて歩み出すその先には十分あり得るのです。しかしそこで何が起ころうとも、私たちにできることはただ一つなんです。その神の御心にとどまり続ける、神の御心にとどまり続けるということではないでしょうか。もしかしたらその過程の中で、 イエス様は私たちに何をしてくださるのか、いや、なぜ何もしてくださらないのかと不安に感じることもあるかもしれません。しかし、イエス様が弟子たちに言われたことは、4章40節、ご一緒に読みましょう。3、はい。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？そうなんです。もちろん、私たちにできることもいろいろあるかもしれません。しかし、まず私たちがしなければならないことは、私たちを導かれる、その御心へと導かれるイエス・キリストを信じる、その信仰だけではないでしょうか。もしかしたらこの一連の過程を通してイエスが弟子たちに教えたかったことは、私を信じただついてきなさい、そのレッスンであったのかもしれません。そしてそのイエス・キリストを私たちが信じ、委ね、従い続けていくときに、41節です。ご一緒に読みましょう。3、はい。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方とはどなたなのだろうか。私たちが信じて歩むときにこそ、私たちのために私たちの想像や理解をはるかに超えた大きな御業を表してくださる、そのイエス・キリストの偉大さ、素晴らしさに再び驚く経験をしていくことになるでしょう。それは私たちがイエス・キリストを信じ、その信仰に歩むときにこそ、いや、信仰に歩むときだけに経験することではないでしょうか。そんなイエス様の素晴らしさを私たちがもう一度受け止めるためにも、ご一緒に今年向きを変え、向こう岸へと、主が導かれる向こう岸へと信仰を持ってご一緒にこぎ出してまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。